皆さんこんにちは。教団メディアセンターの亀山理沙です。今月は福音社編集長の花田紀彦先生をお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集はもう一人の天使、それはあなたです。福音文書による全員参加伝道という長いタイトルなんですけれども、あなたが天使っていうのはどういうことなんでしょうか。
はい、このもう一人の天使っていうのは黙示録18章1節に出てきます。黙示録14章の三天使の後に出てくるこのもう一人の天使の働きによってこの地が照らされるという幻をですね、ヨハネは見せられたわけなんですね。で、証の文を読んでいきますと、このもう一人の天使っていうのは2つ意味があるようなんですね。で、1つは終わりの時代に降り注ぐと約束されている聖霊の後の雨の働きについて言っているということ、そしてもう一つは終わりの時代における出版伝道、そして文書伝道の働きを指しているというふうに解説しておられます。ですからこの終わりの時代に福音文書を持って主の栄光を輝かす働き人は皆もう一人の天使であると言えると思うんですね。そういった意味でこの長いタイトルをつけてみました。
なるほど、ありがとうございます。終わりの時代にその神様の文書を持って人々に伝えていく、それがもう一人の天使ということですね、
うん、そうですね、
はい。もう一人の天使っていうのは実は昨年10月に福音社から発行された書籍のタイトルということなんですけれども、はい、この本にはどのようなことが書かれているのでしょうか。
はい、文書伝道っていうのは文書伝道者としての訓練を受け、そして文書伝道部に登録した文書伝道者が行う文書販売だけを指しているのではありません。無料のトラクトとか小冊子をこう配布する働き、あるいは親しい人に手紙を書いてそれを送るという働きも、これ実は大切な文書伝道の働きでもあるんですね。だとしたらバプテスマを受けた全てのアドベンチストは皆文書伝道者であるべきだ、そのように思います。で、この本のタイトル、もう一人の天使ですけれども、現代はですね、ここにありますけれども The Printed Prophets、はい、印刷された預言者という意味なんですけれども、印刷された預言者って誰のことだと思いますか。はい、実はこれは、福音文書のことを指しているんですね。で、この本はですね、聖書と証の文を通して、終わりの時代における文書伝道の果たす役割の重要性について、訴えています。ですからこの本を読んでいくとですね、もう伝道がしたくなるというか、もう伝道せずには折れなくなる、そのような本なんです。ですから私はですね、全ての教会員の方々にこの本を手に取っていただいて、購入していただいて、そして、読んでいただきたい、そのように願っています。
はい、ありがとうございます。この本を実際に私も読んだことがあるんですけれども、やっぱり一番驚きだったのは文書伝道っていうのは、私の中で文書伝道者登録をして、そして本を実際に訪問して販売していくというのが文書伝道だと思っていたんですけれども、うん、はい、実はそれだけではなくて、トラクトとかお手紙によってもそれは文書伝道ということが言えるんだということが分かったので、すごいそれは驚きでした。
はい、はい、大切な気づきだと思います。
ありがとうございます。
はい、花田先生は福音社編集長ということだけではなくて、メディア出版局長ということで、幅広くメディア全般ですから、インターネットもあればテレビ、ラジオ、そして文書とですね、さまざまな分野を扱っておられますけども、特に文書ということでいうと、どのような手応えとかチャレンジを感じていらっしゃいますでしょうか。
よくですね、言われるのに文書伝道は古いとかですね、文書伝道の時代は終わったというコメントを聞くことがあります。で、確かにですね、年々文書伝道を取り巻く環境というのは厳しくなってきていると思いますけれども、でも終わりの時代、迫害が始まるときにですね、一番最初にやられてしまうのは、攻撃を受けるのはインターネットなどの、メディア媒体であるというふうに言われています。でもこのような印刷された文書はですね、最後まで残っていくものでも あると思うんですね。ですからイエス・キリストの再臨が近づけば近づくほど福音文書の果たす役割はどんどんどんどん大きくなっていきます。はい、ですから今のうちにですね、全ての教会員は文書を用いて証しをする証し人なんだという、そういう、こう教会文化っていうんでしょうか、そういう、伝道の雰囲気をですね、作っていく必要があると思うんですね。このライフの記事の中にもありますけれども、ホワイト夫人はですね、文書伝道を最も良い教育というふうに位置づけておられるんですね。文書伝道の働きは最高の信徒訓練でもあるわけです。文書伝道の働きを通して教会がリバイバルされ、文書伝道の働きを通して伝道が進展していく、これが主の御心だと思います。
この本の中にはまさに今終末時代にどういう使命が与えられているのか、そして文書の役割がですね、本当によく記されているように思いました。ライフの特集の中では他の記事の中で日本のアドベンチストの歴史の中で文書伝道がどのような役割を持っていたのかということが記されております。そしてそれがまさに教会成長の鍵として文書伝道が大きな役割を担っていたということがですね、言えるわけです。私事になりますけれども、日本宣教が1896年に始まって9年ぐらい経った1905年ぐらいなんですけれども、私の曽祖父がある文書伝道者を通して今のサインズを手にしまして、そしてアドベンチスト教会に導かれたということがあります。ですから私自身も間接的でありますけど、文書伝道によって導かれたということがですね、言えます。
それもすごいことですよね。やはり文書伝道者からそのいただいたサインズというのをひいおじい様が受け取ってアドベンチストになったということで、先生もやはり間接的に神様から導かれているのではないかなというふうに思います。
そしてこの日本の歴史を記したのが今ユースラッシュリーダーとして活躍しております亀山春人さんです。彼はもともともう神学部を卒業しておりましたので、この4月からは九州の鹿児島教会にご婦人とともに赴任されることにですね、なりました。
はい、堀田理沙から亀山理沙になりました。
なりました。
鹿児島教会といいますと印象的なのが、今伝道が盛んな教会として知られておりますけれども、教会入っていきますと玄関ホールのところにプレートが並んでおります。そのプレートの一番上には日本最初のアドベンチストの横平照彦先生の名前がありまして、歴代の教会員の方々の名前がずらっとそこにですね、並んでおります。でこの4月から赴任されます亀山先生ご夫妻を通して、より多くの方々がそこに名を連ねていくように、伝道が進展していきますようにですね、心からお祈りしていきたいと思います。
そうですね、文書伝道による全員参加伝道、鹿児島からスタートしてください。
ありがとうございます。ですね、今回をもちまして鹿児島に移動することになりましたので、この回が私にとっては最後の回となりますが、まだまだアドベンチストライフニュースは続いていきますので、ぜひこのライフニュースを通して多くの人がライフを読むきっかけとなればいいなというふうに思います。ではまた次回のアドベンチストライフニュースでお会いいたしましょう。ありがとうございました。